はい、それではですね、今月の学びに入っていきたいと思いますけれども、今私たちはですね、プログラムを通してではなくて個人的な接触を通して、いかに伝道していくかということを、学んでいますけれども、今日まずここから考えてみたいと思うんですね。じゃあ私たちはまずどこで人間関係を築いていったらいいんでしょうか。つまり私たちの証の場はどこにあるんでしょうか。私たちの証の場をどこに作ったらいいんでしょうかということなんですね。で、3つ今日ここで挙げさせていただきたいと思いますけれども、まずですね、ここからだと思うんですね。すでに知り合っている人々、それは家族であったり親戚であったり、隣人、友人、同僚、学生であったりします。私たち関係伝道と言っていますけれども、ここがまず第一番のポイントになってくると思うんですね。ルカによる福音書の5章の27節、ここにですね、レビ、つまり、マタイがイエス様に招かれた、この証明の場面が出てきますけれども、お読みしてみたいと思います。その後イエスが出て行かれると、レビという名の酒税人が、酒税所に座っているのを見て、私に従ってきなさいと言われた。すると彼は一切を捨てて立ち上がり、イエスに従ってきた。それからレビは自分の家でイエスのために盛大な宴会を催したが、酒税人や他の大勢の人々が共に食卓についていた。はい、マタイはですね、イエス様に招かれて、イエス様に従っていく決心をしたわけですけれども、そのマタイが一番最初にしたことがここに書かれています。何をしたと書いてありますかね。盛大な宴会を催した、つまりパーティーを開いたわけなんです。で、そこに彼は誰を招いたかというと、これですね、知り合いの人たち、同僚ですね。まあ、つまり彼は罪人と言われる立場にいましたから、彼らが招く人々も罪人と言われる人々ではあったわけですけれども、これがマタイの最初にしたことなんですね。この目的は何でしょうね。なぜ彼はここでパーティーを開いたんでしょうか。そうですね、イエス様をそこに招いて、自分の、友達に、同僚にこのイエス様を知ってもらう、その機会として彼はパーティーを催したわけなんですね。よくマタイのパーティーと言われますけれども、これはもうまさにですね、計画的にもう意図した人間関係をここでですね、の場を作っていったということがわかります。ですから皆さんもぜひですね、マタイのパーティーを開いてイエス様を紹介する場を作ってね、そういうことも考えていく必要があると思います。で、私が、この教会にいた時にですね、自宅は、上り戸の駅前に、あったんですね。で、あそこは小田急線沿いなんですけれども、割と駅から降りてすぐ近くのところに部屋を取ることができたんですけれども、そこをですね、一つの伝道の拠点にもしていたんですね。で、私どうしたかっていうと、つまりこのマタイのパーティーをですね、自宅で開こうということで、小田急線友の会っていう名称を作ったんですね。小田急線とかその電車の名前はもう何でもいいんです。とりあえずグループの名前ということで、小田急線沿線にいる人集まれとか言ってですね、呼びかけました。もう全然関係ないところから人たちが来てくれたんですけれども、そこで何をしてたかっていうと、うちにはこの盛大な宴会を催すような経済力もスペースもなかったので、そこでね、お茶をしたりとか夕食一緒にしたりとか、子供が生まれたばっかりだったので、もう来る青年たちに料理を作ってもらって自分たちで食べてもらうっていうですね、私たちもこう楽をしながら伝道してたわけなんですね。から割と車で行ったらすぐ近くに箱根がありましたので、そのグループで温泉に行って遊んだりとかですね、いろんなことをしました。で、その中から3人ですね、バプテスマ受けてくれたんですね。もう本当に、嬉しかったですけれども、私がその後神戸に転勤をした後も、 まだバプテスマは未だに受けてないんですけれども、一人のそこに来てくれてた青年がですね、あの神戸までわざわざ遊びに来てくれたんですね。で3回来てくれましたね。未信者の彼が一番あの私のところ訪問してくれたんですけれども、あの最近あの結婚することが決まったということで報告もあのしてくださってですね、あのなんとかこう導いていきたいなと思ってるんですけど、まあ、あのまずはこういうグループであればね、本当に食事を一緒にするとか非常に効果的だと思います。どうでしょうか皆さん、前回友達とかあるいは求道者を食事に招いたのはいつのことでしょうか。ああそういえばもうしばらくやってないなとかね、はい、あるかもしれませんけれども、もう一度そのことをね考えていただければなというふうに思います。これですね、前もあのお知らせしたかもしれませんけれども、毎年ですねバプテスマを受けられた方々に対するアンケートを取っています。これあのちょっと2013年、ちょっと古くなってしまって申し訳ないんですけれども、何がきっかけで教会に来ましたかという質問に対して、家族を通して導かれてきましたという答えが、31%、圧倒的に多いんですね。で次が友人知人が 18%、まあ、親戚っていうのは 4% だけだったんですけれども、まあ、あのこれを足すとですね 53%、 つまり半分以上の方々が、家族友人を通して教会に導かれてきているということがわかります。関係伝道っていうのは日本においても、非常に、効果があるということですね。はい、このことを覚えていただきたいと思います。そして、2番目ですけれども、かつて知り合いだった人、はい、どういう人たちがいますかね。かつて知り合いだった人、学生時代の友達であるとか、あるいは独身時代の友達であるとか、あるいは引っ越しをする前の、近所の人々であったりとか、転職をする前の、ね、会社の同僚であったりとか、かつて知り合いであったけれども今、連絡を取ってない人たちっていうのはたくさん皆さんの中にもいらっしゃるんじゃないかなと思います。で、まあ、皆さんインターネットをされるかどうかわからないですけども、最近あの Facebook ってありますね。あのやってらっしゃる方いらっしゃいますかね、この中では。あ、いらっしゃらないですね。じゃあこれは置いときましょうか。面白いんですね SNS っていうんですけれども、ソーシャルネットワーキングサービスっていうんですか、はい、たまたまですね昨日私の大学時代の友人の名前をこう検索しました。覚えてる人の名前をね入れたら 5,6 人やっぱり出てきましたね。はい、で今私はですねその Facebook を使って、中学高校の同級生たちと今連絡を取り始めてるんですね。で私福岡だったんですけれども、あの連絡取り始めてみると結構ですね東京都内にあのいるということが分かりましたね。あののりちゃんって言われてたんですけど、のりちゃん久しぶりとかね、今なんかすごい仕事しようみたいやねとかね、いろんなあの反応がありましたけれどもね、はい、またいつか何かこう会える機会があればなというふうに思ってます。で昨日はですね大学時代の友人をちょっとチェックしてみたんですね。でなぜ私最初に中学高校やって大学時代今頃になってやってるかっていうと、あの大学時代っていうのはあの私統一教会に入ったんですよ。でそれ、大学2年まではですね、まあ、普通の大学生だったんですけど、2年の後半からあの卒業まで統一教会に入ってしまったんです。ですからそれまであった人間関係を私もぐっちゃぐちゃに崩してしまったんですね。あの軟式テニスやっててですね、あの軟式テニス同好会っていう、まあ、サークルの会長をやってたんですね。100名ぐらい会員がいたんですけれども、調子に乗ってですね若気の至りで、この100名の会員全部を統一教会に導くって意気込んでですね、いろいろやってしまったので、まあ当時 あのサークルの幹部たちにはですねもう本当に迷惑かけたんですね。でそのメンバーに今こうちょっと連絡を取ろうとしてて、でちょっとやっぱドキドキしましたね。でもちょっと祈りながらもう一回ね接触取ってみようっていうふうに、考えているんですけど、どうでしょう皆さんの中でもかつて知り合いだった人たちってないですかね。
あります。
ありますか。
幼少中高の同窓会、
はい、
あったばかりです。
ああ、そうですか。
で、16人集まったんですね。で、その中4人が60年会ってなかった。
ああ、そうですか。なるほど。はい、判別もつかないような誰が誰かわからないっていうですね。はい、ね、あの明智先生もね、あの下関がご実家みたいなんですけどもね、あの年末にあの中学校の同窓会に行ってきた、そこでなんかこう配ってきたとかね、あのおっしゃってましたけども、まあ、同窓会っていうのは一ついいかもしれませんね。はい、それから3番目、知り合いになりたいと思っている人。はい、まあ、これあのどういうことかというとですね、まあ、これ戦略的消費運動って言われているものですけれども、例えばいろんな、行きつけのお店であるとか美容院であるとかそういうところですね、関わるわけですよね。するとそこのお店の人と仲良くなっていく、それがこう伝道のターゲットになっていくということなんですけれども、まあ、私の経験もいくつかお話しさせていただきたいと思うんですが、まあ、今フェイスブックっていうのをやってますけど、その前はですねちょっとミクシーっていうまたそういうソーシャルネットワークのものがあったんですね。でそこでですね、私神戸にいた時に何をしたかっていうとですね、あのケーキバイキング大会っていうのをやったんです。で私もともと甘いものが大嫌いで、あのケーキ もうほとんど口にしたことなかったんですよ。ところが神戸に行きましてね、神戸に鴨田先生がですね、西宮にいらっしゃって、最初西宮教会も私見学してたんですけれども、最初に鴨田先生にお会いした時に、先生神戸に来たらケーキ食べなきゃダメですって言われてその祈祷会が終わった後ケーキ屋さんまで連れてってくださったんですね。はい、でまあつまがりっていうですね、美味しいケーキ屋さんがあってですねまあそこのケーキを食べたら、私これまで人生損したと思いましたこんなに美味しいケーキがあるんだと思って、でそれからですね、私いろんな、教会の方々ね、訪問するときにですね、近くにケーキ屋さんがあったらケーキ屋さんに入っていろいろこう買っていくのがね、楽しみになってですね、はい、まあ、そういうことがあって、あ、神戸はケーキの街だから結構レベル高いんです。その辺のちっちゃなお店でもね、美味しいケーキがたくさんあって、じゃあケーキバイキング大会っていうのをやってみよう、ね、皆さんの、好きなお店の好きなケーキを、2つずつ買って持ってきてください、ね、場所はここですって、ね、何月何日何時ここでやりますのでよろしくお願いしますって、インターネットにこう掲示するんですね。そしたらですね、もう全然関係ない青年がですね、ケーキの箱持ってきて、すいません会場ここですかって言われて来るんですね。はい、これがその時の、ものなんですけど、まあ、ちょっとこれ健康の原則に反するのでね、あんまり大きなには宣伝しませんけど、これ楽しいと思いません、ね、これ例えばレイブドシェフっていうお店のミルフィーユですよ、ね、これつまがりのいちごのケーキとかですね、ちょっとずつこうカットしてね、シェアしていくんです。でこれ何がいいかって言ったら、もうとにかくケーキな好きな人たちが集まってくるので、もう自己紹介なんかいらないんですよ。もう最初からケーキネタでもう盛り上がる盛り上がる、はい、もうこの盛り上がりたるはですね、素晴らしかったですね。普通何かね、初めての人を迎える時って結構計画したり気を使ったりするじゃないですか。でも同じ趣味で集まってくる時にもうそんな壁は取り除かれるんですよね。はい、こういう形で、まあ、有野台教会は隣に病院のね、シャロームっていうレストランがあるのでね、場所的には非常にいいところではあるんですけれども、まあ、非常に楽しいひとときでしたね。それから皆さんのいろんな趣味、どんな趣味皆さんありますか。趣味を生かした人間関係、はい、私個人的に野球がすごい好きなんですね。 で、これもやっぱり何かしたいなと思ってたんですけれども、有野台教会にですね、20年間地元のリトルリーグのコーチをしてらっしゃる方がいらっしゃったんですね。で、地元にもう本当に根付いてらっしゃって、でその方と私2人いたらできるなっていうことで始めたのが有野台少年少女野球教室っていうのをやったんですね。でこれチラシバーってこう配るとですね、40人地元の子どもたちが登録してくれました。これ近くの教会の近くのグラウンドでですねこれをやってるんです。ただ私なんか本格的に野球とかやったわけではないので子供とかね教えたことなかったんです。まあそれでね、まあ、一生懸命インターネットでね子供の野球の教え方とか調べてやりましたよ。はい、これユニオン着てるの私なんですけど、まあ、7年間私有野台で伝道して、まあ一番楽しいひとときでした。はい、でこれ私幼稚園のクラス担当してたんですけど、最初はテニスボールを使ってねやったらいいということで、ちょっとゴロを取る練習とかねしていましたね。それからこれ子ども英語教室ということで英語の先生とかもいらっしゃったので、まあ引退して時間があるということで無料の英語教室をやってくださいました。皆さんの教会の中で英語得意の方いらっしゃるかもしれませんけれども、それからこれフラワーアレンジメント教室ですね。この方が講師の方なんですけど、この方はね実は求道者なんですね。はい、教会員ではないんだけれども、なんていうのかな、フラワーアレンジメントの資格、教える資格を持っているので、こう教えたいんだけどなかなかこう場所がないので、教会でやらせてもらえませんかって来られたんですね。伝道したいって彼女は全く思ってないんです。はい、教会員じゃないので、でもこちらとしてはこういうネットワークを、ね、広げていく上ですごくいいですよね。 とってもいい方なので、じゃあやりましょうかということで、もうウィンウィンの関係ですよね。我々も伝道のチャンスが与えられるし、彼女もこういった特技を生かす機会が用いられるということで、やりました。これは子どもの、ねフラーアレンジメント教室の夏にやった時なんですけれども、それからこれはコーラスサークルをちょっとやってみたんですね。 T-Kids っていうのをやりました。はい、でこれは大阪センター協会のね長老さんが声楽科の先生なんですけれども、有野台まで来て大人のコーラスグループを指導してくださってたんですね。あ、だったらちょっと子供のもやっていただこうということでこれやってみました。でもこれはですねなかなかうまくいかなかったんですね。でなぜかというと、この子どものコーラスっていうのはある意味でですね、親が相当覚悟がないとやれないっておっしゃってました。つまり嫌がる子どもを連れてきてですね、もう一生懸命やらせるっていう感じで、まあ、これはもう本当にほとんど無料みたいなものでやってましたからね、なかなかこう続かなかったっていうのがありました。はい、ただ、まあ、私の思いとしてはですね、とにかくいろいろやってみて、もうダメだったらもうね別のことにチャレンジすればいいと思っているので、全然気にはしてないんですけれどもね。それからこれですね、石橋先生って広島産育で体育の先生をしてらっしゃった先生がですね、引退して有野台に来られてたんですね。で石橋先生なんかやりましょうよって話してた、じゃあ体操教室ということで始めたんです。最初お金もなかったのでマットも買えずにですね、これうちにあった座布団を持ってきて体操教室をねこうやったりしていました。でこれはファミリーバンケットって言って、他にもですねこのクラフトサークルとかね、子育て世代のママさんを対象にしたサークルとか、まあ、いろいろなことをやってましたので、それらのいろんなサークルに参加しているご家族をもういっぺんに招いてですね、クリスマスにバンケットを開こうということでちょっとやってみたんですね。でこう飾りすごい素敵でしょ。これクラフトサークルに来ているお母さんたちがね全部やってくださるんですね。それからこのお花、テーブルに飾るお花はフラワーアレンジメントに来ているお母さんたちが全部こう作ってくださって、お食事はですね野球教室に来ているご父兄のお父さんがこの奉仕してくださって、でこれは福音漫才をやってるところなんですけど、まあ本当に楽しかったですね。教会は何もする必要がない、 つまり場所だけ提供する、あとはねもうあの地域の方々が喜んでやってくださるっていう、こういう感じになっていくんですよね。でこれはあのママカフェって言って、これはですねあのいろんなサークルに来ていらっしゃるお母さんの中で、特にやっぱり聖書に興味ある方とかいらっしゃった、直接声をかけてあの聖書勉強してみませんかって、もうこれはもうダイレクトにアピールするんですね。であの食事を一緒にした後、私が入っていって牧師が入っていってあの聖書研究をしていくっていう、こういうこともやっていましたね。であのちょうどうちの子供たちがですね幼稚園だった頃なんです。であのママ友って言われるねあのこう人間関係ができてきたので、家内はですねこのいろんなサークルにこう誘っていたわけです。でところがですね ある時ふと彼女は不安になったっていうんです。つまりこういろいろこう誘いかけてるけれども、なんかこの宗教の勧誘っていうことでちょっと引いてしまうんじゃないかって。でそれであのちょっと心開いていただいたお母さんがいらっしゃったので、大丈夫ってこうメールを出したみたいなんですね。でそのメールに対する返事がこれだったんですね、全然勧誘じゃないよ、ありがたい話です、困った勧誘は教会員になって寄付してくださいっていうのだから、ゆかちゃんのと一応家内ですけれども、ゆかちゃんの教会は逆だよね、全て無償でお世話をしてくれて、結婚式の聖歌隊やってた時にもいろいろな牧師さんや教会に出会わせてもらったけど、彼女はですねあの歌をやる人だったんですけれども、あのアルバイトであの結婚式で歌ってたそうなんですね。全然外部の人にまでここまでいろいろなことをしてくれる教会は初めてだわ、本当に知れば知るほど良い方ばかりだよ、感謝してます、ありがとうねっていうですね、あの人間関係ができれば押し売りとはならないですよね。はい。それからこれはまた別の方のものなんからのメールなんですけど、これはあのさっきのファミリーバンケットの後いただいたメールなんですね。ありがとうございました。楽しいひとときを過ごせたことを感謝しています。この野球教室はまさに私の求めていた企画で、5歳児お祝い会に出席したときにチラシを見て飛びつきました。野球の好きな子どもたちが集まって教えてくれるコーチがおられて、ベースを走ったりできるこの野球教室は子どもたちも私もとても楽しいのです。野球はやりたくても小さな子どもたちだけではなかなかできないので、それにこのようないろんな企画があって楽しみです。無人島キャンプとか富士登山のお話も非常に興味深いものでした。機会があればぜひ何かを経験してもらいたいと思っています。でこの5歳児お祝い会っていうのはですね、あのアドベンチスト病院で生まれた、赤ちゃんが5歳になった時に教会でですね七五三みたいな感じでお祝い会をするっていう行事をずっとやってるんですね。でそこに来られたご父兄がですね、その教会に置いてた野球教室のチラシを見て、あやったって言って飛びついて来られたんですね。でその方が今度野球教室に来てですね、 VBS のチラシを受け取って VBS に参加して、そしてあのクリスマスにも参加して、でこのバンケットにも参加してっていうですね、あの残念ながら導かれてはないんですけれども、あのこういうこうネットワークがですね出てきたんで、でこの続きをちょっと見ていただきたいんですけど、それからアドベンチストの方々にはいつも私の心を癒していただいています。子どもたちが大きくなるにつれ行く機会が減ってきましたが、日頃忘れかけていた気持ちとかいろいろ考えさせてもらって心が元気になります。長男を出産した時から私にとってアドベンチストは特別な場所で、私がおばあさんになって息を引き取る時はアドベンのホスピスで、アドベンで生まれた3人の子どもたちに見守られながらと変な夢を持っています。これからもよろしくお願いします。でこのメールを見て初めてですね、このお母さんの背景というか、あ、教会に関係のあった病院に関係のあった方なんだっていうのがはっきり分かったんですね。こう接触してみないとなかなかこう分からないっていう部分があるんですよね。はい。ぜひですね皆さん、あの趣味を生かして教会っていう場所もそのためにこう開放することができたら、いいんじゃないかなというふうに思います。それからのさっきねお店っていう、積極的、消費者運動っていう話をしましたけど、あの昨日私天沼に行ってたんですね。でその帰りこの教会通りをこう通って帰ってたんですけど、あの私天沼に2年半いたんですね。でその時に その教会通りのお店のですね、勉強会に一緒に参加したりとか、教会新聞一件一件配ってですね、ネットワークを作ってたんですね。ですから未だにですね、私教会通り歩くといろんなところ声かけていただけるんですね。ああしばらくとかですね、昨日も某食堂のおじさんがちょうど外に立っててですね、おおなんて言っていただいて、本当に嬉しいですよね。はい。それから前どこかでお話したかもしれませんけれども、私神戸に7年行った中で3年間ですね、神戸市の保護司の働きをしていました。これも私が、牧師としてというよりも個人として、クリスチャンとして地域に何ができるだろうかって考えてですね、踏み出した道の一つではあったんですね。で、私これですね、教会でもちょっとお勧めしたいなと思っているのが、保護司会に出ていくと一つ気づいたことがですね、なんか教会の牧師会に出ているような雰囲気がするんですね。で、なんでだろうなと思ってたんですけど、私なりに感じたことは、この牧師会、牧師さんたちっていうのは、準国家公務員っていう立場があるんですけれども、全部ボランティアなんですよね。逆にこうお金をこう払って会費とかですね、あれいろんな犠牲を払いながらやってる働きなんです。で、もう本当に善意で集まっておられる方々、はい、それからですね、集まっている人たちがですね、一番多いのが、引退した男性、それから家庭の主婦、それから自営業者がもう大部分だったんですね。はい。で、これって教会、うちの教会で一番多いグループじゃないでしょうか。引退した方々から自営業者、家庭の主婦、はい、時間が割と自由に取れる、はい、その方々がですね、こうやって地域に奉仕してらっしゃるんです。で、これ何が一番いいかっていうと、学校と関わるんですね。はい。からその父兄と関わる、そして先生方とも関わる、そして保護司をしているということで、地元の方々の信頼を得ることができるんですね。で、面接を月2回するんですけれども、1回は自分の自宅で、もう1回は、その対象者の自宅で訪問してやります。で、私の場合はですね、自宅でやるときは必ず教会を使ってやってたんです。これもいいですよということだったので、だから皆さん、もし教会の近くに住んでいらっしゃって保護司をされるとしたら、教会を使ってね、はい、この面接をするとかね、これ興味ある方いらっしゃいますか？もしいらっしゃったら個人的に声かけていただければ思います。で、こうやってね、考えていくと、私たちが社会と接することのできるチャンネルっていうかね、ツールっていうのはもう数限りなくあるはずなんですね。いつもそのことを考えていく、すると必ず何かですね、神様はアイデアを与えてくださるというふうに思います。皆さん、トラクトとかはどういうふうに使ってらっしゃいますかね。大抵こうポスティングとか、教会からの郵便物にこう挟んだりとかしてますけれども、できたら普段の生活の中で持ち運んでですね、はい、ちょっと会話をした人たちにパッとこう渡すとか、そういう、こう習慣をつけられたらいいかもしれません。で、私たち教団が今作っているトラクトっていうのは、もう本当に最初からこうポスティングをイメージして作っているので、割と大きいんですよね。はい。でも、この前ですね、アメリカから来た青年たちが紹介してくれたグロートラクトっていうのが、メイスサイズ大のトラクトがあるんですけれども、それだったらポケットとか入る。で、これ見てみたら、ちょっと一応入ることは入るんです。でも、これは大きいですよね。ですから、もうちょっとちっちゃいサイズの、いつも持ち運んで何かの時に使えるトラクトっていうのをね、作れたらいいなというふうに思ってますけど、いかがですかね。作ったら使っていただけますでしょうか。はい。私は出張とかが多いので、新幹線とか飛行機とか隣になった方、極力ですね、話しかけるようにはしておりますね。はい。何か変ですか？
嫌がられないから。
え？
嫌がられない
です。一応ですね、こう様子見るんです。はい。で、隣の人が本読んでたら、何読んでるかなとかですね。はい。 隣にある時、京都に行く時に外国人の女の方が、ね、いらっしゃって、私もこうやってわざとらしくこう聖書を開いたら、で あなた牧師ですかなんて向こうから聞いてくださってね、そうですって、これからちょっと結婚式の式するのでっていう話をしてたんですね。で教会行ってますかとか言ったら、いや私はねユダヤ教なんですって、アメリカ人なんですけどね。で話聞いてたらですね、でどこの牧師さんですかって聞かれたので、セブンスアドベンチストの牧師知ってますかって言ったら、実は私元セブンスアドベンチストでした、はあ、でも、ね、なぜユダヤ教になったのかって聞く時間がなくてもう京都に着いちゃったんですけれども、いろんなねやっぱり出会いってあるんですね。もうそれでちょっとまだ伝道まで導いたことはないんですけれども、いつもいつもその意識を持っておくっていうのは大切なことだろうなというふうに思います。それから出張行った時にですね、ホテルからちょっと遠い場合はこうタクシーを使わせてもらう時があるんですけど、必ず教会っていうと場所によってはですね、もう全然教会なんかあるんですかっていうところもありますね。やっぱりで一生懸命ナビで調べて行ったとかですね、あるんですけども、こう聞いてみるとやっぱりどれだけ地域に根ざしている教会なのかどうかっていうのがですね分かって面白いですね。はい、これは私が保護士をしてて分かったデータなんですけれども、有野台には2つの小学校と1つの中学校があります。1つの小学校は 20%、 もう1つの小学校は 40%、 そこから来る中学校は 30% っていうですね、これ何の数字かっていうと、片親あるいは両方親がいない、つまりおじいちゃんおばあちゃんの家から来ている子供たちの数の割合なんですね。こんなに高いんですね。はい、この有野台っていうのは六甲山の裏側なんです。神戸市ではあるんですけれども、はい、でちょっとですね土地も安いので、はい、厳しい方々が、はい、そういう場所でもあるんですね。まあいろんな要因はあるとは思いますけれども、であるですね、これはもう本当に私も、牧師室にこもってね、なんかただ仕事してたらわからない数字でした。保護士として社会に出て初めてねこう見えてきた数字です。でもこれはねいろんな地域でもやっぱり私これぐらいあるんじゃないかなっていう気はしてますね。はい、これある牧師がこういうふうに言っています。あなたは自分の地域社会のどこが傷ついているのかを見出さなければならない。すなわち教会成長の秘密は非常に単純である。それは傷を見つけそれを癒せということである。私たちが所属している教会が置かれている地域の傷、そこに住んでいる人々のニーズっていうのは一体何だろうか、もし私たちそこをちゃんと知ってそこに焦点を当てて奉仕をしていくならば必ず教会は成長していくということなんですね。で同じように私たちの接している近隣の方々であるとか友人のニーズは何なんだろうか、彼らは今何を必要としているんだろうか、そのことをですね考えていく必要があると思いますね。これ使徒行伝の2章46節と47節に書かれている言葉です。そして日々心を一つにして絶えず宮詣をなし、家ではパンを裂き喜びと真心と思って食事を共にし神を賛美し、すべての人に好意を持たれていた。そして主は救われる者を日々仲間に加えてくださったのである、人々がですね、本当にこうどんどんどんどん救われていった初代教会の、様子がここに書かれていますけれども、この初代教会の人々はすべての人に好意を持たれていたって書いてあるんです。でこの初代教会の人たちはイエス様の大宣教命令をしっかりと受けて彼らは出て行ったんですね。地域と交わり始めて行ったんです。彼らの目が地域に向かって行ったんです。だから地域の人々の目も彼らに向けられたんですね。私たちが教会が地域に目を向けないのに地域の人たちが教会に目を向けるなんていうことはありえないんですよね。私たちはどこに向かっているだろうか、そのことを考える必要があると思いますね。 これは神戸有野大教会の向かい側にある神戸アドベンチスト病院ですね、3階のこれ屋根の部分を取ったところなんですけれども、面白い形をしてますね。これ何だと思います？船ですね、はい。これ私たちの病院はこの地域の救いの箱舟としてこの地域に奉仕しますっていう信仰告白でもあるんですね。教会の屋根の上には十字架があります。病院の屋根の上には、箱舟があります。これ同じことですね。イエス・キリストの十字架を信じて、ね、受け入れる者は救いの箱舟に入る、同じことなんですね。ですから私たちの教会は地域にとっての救いの箱舟なんですね。ノアは120年の間自分の家族を救うためにだけ箱舟を作ったのではなくて、彼は箱舟を作りながら同時に何をしましたかね。宣教したんですね、はい、とにかくこの箱舟に入ってください、はい、その、両方の働きが、私たちに必要とされています。はい、覚えておくべきポイントをいくつかお話ししておきたいと思います。まずやっぱりこれらの人たちのために、祈るということなんですね、特にね、神様求めている魂と出会わせてくださいって祈る必要があると思います。求めている人が福音に出会うならば本当にあっという間にですね、その人は導かれていくはずです。このデータも私何回も皆さんにご紹介しているので、ご覧になられた方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、これはクリスチャン新聞がですね、首都圏の1050人を対象にしたアンケート調査の結果をこのように書いています。 10% の人がキリスト教に関心を持っているにもかかわらず教会に来ないのは、教会は敷居が高い、教会で何をしているかわからないということをその理由に挙げている。それでも一度でも教会に来た経験のある人の 45% が今後教会に行きたいと答えているにもかかわらず、現在教会に行っていない理由として 40% の人が過去3年間教会に誘われたことがないと回答している。私たちが思っている以上にですね、教会に対して興味を持っている人たち、福音に対して心を開く準備をしている人たちがたくさんいらっしゃるということですね。ギャロップ社の調査によると、日本人のクリスチャンはですね、人口の 4% だっていうね、データも出ています。で統計から見ていくとやっぱりプロテスタントの場合 0.8% ぐらいだろうと言われていますけど、なぜ 4% なのかって、ね、自分はバプテスマは受けてないけれども、ミッションスクールに通ってたとか、教会で結婚式を挙げたとか、親がクリスチャンだとか、自分はもうキリスト教なんだと思っている人たちっていうのはやっぱり多いっていうことなんですよね、はい、ある意味でキリスト教の審判って言われる人たちでもあると思います。でも私たちの方からアプローチをしていないので、彼らはなかなかそこから一歩を踏み出すチャンスがないということなんですね。この数字ね、皆さんどう感じられるでしょうか。そしてもう一つはですね、神様、この私がね今伝道している人たちがどのような霊的な状態にあるのか、そのことも教えてくださいって。相手の人がどういう今霊的な状態、どれぐらいの今位置にいるのかっていうのが分からなければ、私たちはトンチンカンなアプローチをしてしまうことがあり得るんですよね。ですから霊的にそのことも教えていただく、はい、そしてどのような言葉を語ったらいいのか、聖霊様がね取りなしてくださいますけれども、その導きを求めて祈ることが必要です。そして2番目は、聞くということ。私たちはどうしてもですね、この福音を語らなきゃ、ね、イエス様のことを伝えなきゃと思うあまり、こう一生懸命喋るんですね、はい、でも人々は聞いてほしいんですよね、はい、聞く伝道、聞く伝道っていうこともあると思います。もう徹底的に相手の話に耳を傾ける、相手の魂の叫びに耳を傾けていく、はい、 でそのことによって相手の心が開いていきます。つまり相手にとっての心の友となるということなんですね。こういう詩をちょっとご紹介したいと思うんですね。聞いてくださいっていう詩、私の話を聞いてくださいと頼むとあなたは助言を始めます。私はそんなことを望んではいないのです。私の話を聞いてくださいと頼むとあなたはその理由について話し始めます。申し訳ないとは思いつつ私は不愉快になってしまいます。私の話を聞いてくださいと頼むとあなたは何とかして私の悩みを解決しなければという気になります。おかしなことにそれは私の気持ちに反するのです。祈ることに慰めを見出す人がいるのはそのためでしょうか。神は無言だからです。助言したり調整しようとはしません。神は聞くだけで悩みの解消は私に任せてくれます。だからあなたもどうか黙って私の話を聞いてください。話をしたかったら私が話し終わるまで少しだけ待ってください。そうすれば私はあなたの話に耳を傾けます。ね、ドキッとさせられるような詩だなと思いますね。人々はやっぱり聞いてほしいんですね。私が統一教会にいた時にですね、私はなんとか家族を伝道しなきゃと思って一生懸命頑張りました。で親の方はですね、なんとか子供をこの悪い道から救い出さなきゃということで一生懸命頑張りました。もうお互い頑張ってるのがもうぶつかり合ってですね、もう大変な状況でしたね。もう父からはですね、もう夜中にもう台所に行って包丁持ってこいって、それでお前殺すとかね、叫ばれたこともありました。もう本当にですね、もう修羅場を私経験してきたんですけれども、私はですね、もうとにかく語らなきゃいけないと思ってたんです。はい、親もそう思ってた。でもある時ですね、親の態度が変わったんですね。これはポーズかもしれないなと思いながらですね、それでも母がですね、両親が私はあなたのことを本当に理解したいんだって、あなたがそんなにね、もう命かけて、守り通そうとしている信仰っていうのがどんなものか聞かせてくれないかって言って3日間ですね、丸3日ですよ、朝から晩まで、私の話を聞いてくれたんですよ。はい、私は統一教会の原理講論っていうね、それを講義して、親が3日間本当に一生懸命聞いてくれたんですね。はい、でそれがあって私の心がこうほぐれていって、だったら今度はそっちの話も聞くよって言って和賀先生が来ちゃったわけですけれども、はい、やっぱりね、こう一生懸命聞いてもらう、これはですね、相手の心を開くものになりますね。でよく言われるんですけれども、こう、悩みをね、こう相談受けるじゃないですか。でこう話を聞きますよね。ただ次この人に何言おうとか、ね、どういうアドバイスしたらいいだろうかと思いながら、こう考えながら聞きませんか。はい、それダメだって言うんです。もうそういうことも一切脇に置いて、とにかくもう相手の話にもう自分の思いを全部向けるっていうね、はい、これがね、聞くっていうことなんだろうと思います。皆さんにね、お勧めしたい本があるんですけれども、心を聞くっていう本があります。皆川恭平先生、これは本当に素晴らしい本ですね。聞くっていうことがどういうことなのか、はい、これを教えてもらえる本でもあります。ですね、祈る、それから聞く、そして3番目はですね、共通の土台の上に立つということです。これはまた来週ちょっとやっていきますけれども、相手と私とが共通して持っている関心であるとか、共通している環境であるとか、共通の、もしかしたら職業が一緒だったりするかもしれない、趣味が一緒だったりするかもしれない、ね、家族関係が一緒だったりするかもしれないし、悩みが一緒だったりするかもしれません。そこから話を入っていくということです。自分の関心あるところから入っていくんじゃなくて、相手の関心のあるところ、あるいは相手と私との共通点から入っていくということを覚えてください。そして4番目、この霊的事柄について早めに触れるということです。この後ちょっとトレーニングをしたいと思いますけれども、 できるだけ早く自分がね、こう何を信じているのか、自分がクリスチャンである、教会に行っているということをこう話す必要があると思いますね。私神戸にいた時にですね、週1回ちょっと体を動かさなきゃなと思って、スポーツジムに通っていたことがありました。でね、そういうところに行かれた方分かると思いますけど、トレーナーとかですね、インストラクターがこうやっぱり優しく声をかけてくれるんですよね、はい、でそれでこう会話が弾んだりすることがあるんですけれども、私はもうとにかく普段のストレスを解消しようと思って、もう本当に誰も知らない環境の中で一人でもうぼーっと、なんていうのかな、この体を動かす、そういう場を作りたいと思って行ってたんですね。なのであんまり周りの人たちとも話をせずに自分のことも話したりしなかったですけれども、ある時ですね、そのインストラクターの人とこう仲良くなってきたらね、花さんところで仕事を何やってらっしゃるか聞いてもいいですかって言われたんですね。で向こうからも言われたのでね、私牧師してるんですって、その時初めて言ったんですよ。そしたらその時のそのインストラクターの驚きようがもうすごかった。って言われて、もう体こうなってましたね。ってこれですかって言われて、もうよく覚えてますけど、私牧師なんていう職業の人初めて出会いましたとか言われて、でそれからもっともっと仲良くなったんですね。あ、これだったらもっと早く言っとけばよかったと思ってですね。でまあ、リップサービスだと思うんですけどね、あ、花田さんのその癒し系のその雰囲気はそこから来るんですねとかですね、いろいろ言われましたけど、早めに、私こういうことを信じてます、クリスチャンなんですっていうのはね、早めに言っといた方が後でね、ちょっと今更言い出しにくくなったりするっていうことがあるので、気をつけていただければと思います。はい、今日はすいません、ちょっといろんな話をちょっと自由にしすぎてしまいまして、時間がですね足らなくなってきたんですけれども、霊的会話の3つの方法について学んでいきたいと思います。一つはです、直接法と言われるものです。これはもう直接聞いていくんですね。例えば、あなたはこれまでに神や信仰について考えたことがありますか。これかなり突っ込んだ直接的な、質問ですね、直接を。それから、あなたは今自分の人生の目的や価値をどのように考えていますかですね、こういう質問ですね。それから2番目、これ間接法って言われるものなんですけれども、これはですね、会話の流れに沿って今の話題を霊的な事柄に結びつけていく、つなぎとして用いていく方法ということなんです。ちょっと具体的にどういうことなのかということを、DVD でちょっと見ていただきたいと思うんですね。
レスリー。
はい、ジョアン。
ねえ、調子はどう？
そうね、いつも通り忙しい朝だったわ。
そう、
フランクは朝から会議で、私は目覚ましが鳴ってからまた寝ちゃったのよ。タイラーは起きるのが遅くてご機嫌斜めで、しかも車に乗せたと思ったらお漏らししちゃうし、もう大変。
一日の仕事を全部やったって感じね。
そんな感じ。今晩はタッパーウェアパーティーなのに、うちは散らかってるし、あなた来るんでしょ？
ええ。
よかった。
そうだ、あなたが片付けている間、私がタイラーを預かろうか。そしたらケイティとも遊べるし。
ダメよ、迷惑かけられないわ。
心配しないで。カブスカウトたちが木のレーシングカーを作ってるから、うちの中は散らかってるしね。
今年はカブスカウトの面倒は見ないんじゃなかったの？
私じゃないの。トムがリーダーなのよ。
3人もどうやって面倒を見るの？
そう聞かれても困っちゃうけど、まあ答えとしてはたくさんお祈りしてるってことかな。
私も今朝祈ったわ。
本当？
うん、神様、この家から出してくださいって
叶えられたでしょ。
まあかろうじてね。
ねえレズリー、あなた本当に神様に祈ったことある？というかあなた神様ってどう思う？
うん、よくわからない。大人になってから神様について考えたことってあまりないな。子供の時は教会学校へ行ってたけどね。でもたまにタイラーに何て言ったらいいのかわからないのよ。
神様のこと？
そう。それから人生全般についてね。親って責任重大だから失敗したくないのよ。
わかるわ。私教会の夫婦の集まる小グループに感謝してるの。トムと私随分励ましと助けをもらってるから。神様も聖書の中で育児についてたくさん語ってるのよ。
本当？
ええ、本当よ。あ、ちょっと待ってね。4、3、2、1。ああ、主よ、感謝いたします。できました。ああ。ねえ、レズリー。もしよかったら私たちが勉強してる本を持ってこようか。
面白そう。
じゃあ、私ショッピング行ってくる。
じゃあね。
バイバイ。
今の話の流れなんとなく分かったですかね。いつの間にかこの祈りっていうところにこう話がスイッチしていきましたよね、はい、そしたら相手の方も祈ったわなんて言ってましたけれども、でそこから彼女がまたさらにこう深くこう入っていこうとしていったっていう流れがね分かると思います。まあ、これが間接法っていうものですね。それから、次がですね招待法と言われるものです。これはですね話し合っている話題に関連した教会行事に友人を招くということ、まあ、これで会話をこう変化させていくということなんですね。これもちょっとビデオがあるので、見ていただきたいと思うんですね。
それで結局レズリーが会社まで送ってくれたんだ。
車の故障？
ああ。
ところで最近仕事の調子はどう？
まあちょっとね。
君はよくやってるよ。営業って大変じゃない。僕も大学を出たての頃何ヶ月かやってたけどすぐに燃え尽きちゃったな。
まあでも動機づけさえあれば結構楽しいよ。
そうか。ちなみに君の動機って何？
住宅ローンに請求書もろもろ。
ねえ、ちょっと体重増えたんじゃない？
いや変わらないよ。
そうか。君んちて予算は立ててるの？
ああ、でも使えるところまで使っちゃうんだ。ほんとどうにかしたいよ。レズリーなんか最悪。毎月カードの請求書を見るのは怖いよ。タイラーにいつも刺激を与えるためにあれもこれもおもちゃが必要だって言うんだ。
僕が子供の頃は鍋やフライパンで遊んだけど。
僕もさ、タッパーウェアなんかヘルメットに最高だったよね。
そういうことをレズリーに言った？
言ったさ。そしたらタッパーウェアパーティーをするって。
そうか。
解決しないんだ。
ああそうだ、僕とジョアンは何年か前教会の家計セミナーに出たんだ。そこで学んだことは結構役に立ってるよ。
本当に？
うん、今度また開かれると思うけど参加してみる？
そうだな。
無料なんだけど。
ただ？
そう。
君の教会で？
うん。何が驚き？ただってこと？教会でってこと？
両方。
君たちも教会に行ってる？
ああ、結婚式や葬式の時はね。
なあ、それって定番だからね。君たちって教会に通いながら育ったの？
ああ、子供の時は二人とも行ってたんだ。僕は大学に入ってから辞めた。まあ今はあまり興味がないけど、だって週末はすぐ終わっちゃうし、いろいろやりたいことがあるからね。
そうだよね。どうして大学に入ってから教会行かなくなったの？
パーティーばかり行ってたからさ。
君らしいな。
それに教会時代に疑いを持ち始めたからなんだ。
そうか。また今度詳しく聞かせてくれないかな？
いいよ。
今日はそろそろ帰るよ。
残業したくないの？
したくないよ。さっき話した家計セミナーについては調べておくよ。じゃあ
木曜日。
うん、木曜日ね。
これは経済的なねことに関心のあるお友達に対して教会の家計セミナーにこう誘っていくっていうですね、まあ、そういうパターンですけれども、まあ、非常にこう、まあ、ドラマですからあれですけれども、非常に自然にこう紹介していってるな。であんまりこう深追いしてないですよね、はい、その辺参考になるんじゃないかなというふうに思います。じゃあ本当はここですねちょっとペアでトレーニングしてほしかったんですけれども、時間があと5分になってしまいました。例えばですねこういう状況があったとします。あなたは素晴らしい天候、雄大な眺め、自然の脅威、創造の不思議といったことについて何かコメントするのが自然な状況の中にいます、ね、ハイキングとか、動物園とかですね、 いろんなこう自然の素晴らしいところで未信者の友達に対して、ね、どういうふうにこう霊的な会話にスイッチしていくかって、皆さんだったらどうしますかね。まあ、例えばここではですね、こんなに美しいものをお作りになるなんて神様はなんてすごい想像力をお持ちなんだろうって、え、神様って言われるかもしれませんね。でもこれ神が作ったって聖書に書いてあるよって、これ一つの例です。はい。例えばあなたの友人はヨガにするのが好きな趣味について語ってくれました。そして今度はあなたの趣味について知りたいと思っています。趣味の話になってきましたね。はい。僕の場合はね、ヨガを使って教会でっていうのがポイントだと思うんですけど、中学生と交わるのが好きなんだ。はい。例えば12月になりました。あなたと友人はもうすぐやってくるクリスマスにすることについて話し合っています。はい。どう入っていきますかね。ちょっと1分だけテーブルごとにペアになって話してもらいます。まあ、例えばクリスマスはどう過ごすの、私は教会に行くんだけど、まあ、これがね定番かもしれませんけれども、あるいは次、あなたは何人かの友人と最近のテレビのショーやニュース番組、あるいは映画や歌について話をしていますって、これこの話題多いんじゃないですかね。はい。まあ、これアメージングレースって曲知ってるとかですね、よくCM とかで流れたりしてますけどね。はい。スポーツジムで知り合った人と最近のスポーツの話題になります。皆さんあんまりスポーツあれですかね、どうだろう。はい。こういうふうに考えてみました。錦織圭のコーチって誰か知ってるって知ってますか。マイケルちゃんね、彼の証読んだことあります。はい。もう素晴らしい証ですね。はい。クリスチャンです。はい。本当にですからね、このまま彼が錦織とマンツーマンでコーチを続けていったら、錦織系はクリスチャンになるんじゃないかなって思いますね。皆さん祈りましょう。はい。うん、メンタルでね、はい、言ってますから。はい。このね、彼は全仏オープンで優勝しましたけど、17歳の時だったんですね、彼が優勝した。でも彼はもうその時にもうイエス様を知っていました。ですから必要以上にね、思い上がることもなく、この富と名声をどう扱ったらいいかということを自分は学んでいたって、はい。まあ、そういう証がねあるんですけれども、あなたの友人が直面している問題や取り組んでいる困難についてあなたに打ち明けています、ね、あなたが話している問題よくわかるよ、私も悩んだから、でもね、聖書が力になってくれたのよ、それによって私すごく変わったよとかね、例えばの例ですよ。はい。はい。まあ、いろんなシチュエーションの中で皆さんならではのこう切り返していく会話っていうか、こう深く入っていく会話、これをですね、やっぱり意識しておくことが必要なんですよ。何にも普段考えていないのにパッと出てくるっていうのはあんまりないかもしれません。世俗的なテレビの話題が来たら、そのことばっかりいつも考えてたら、やっぱり世俗的な話題で返しますから、その世俗的な話題をどうやって相手の心に響くような霊的な会話へとつなげていくかっていう、これね、ちょっと一回練習したらいいと思うんですよね。すいません、今日私いらないことまでいろいろ話してしまいまして、時間がなくなってしまいましたけれども、はい。最後にこれ、霊的会話を始めるための原則1番、相手の人の興味と関心に焦点を合わせるということ、自分の関心を相手に伝えるのではないということです。そして喜んでリスクを冒すこと、はい。 まあ、これ皆さんもね経験されたと思いますけど、霊的会話を始めるということは時にですね自分の安全地帯を出るということにもなるわけです。もしかしたらこの会話をすることによって今までの関係が壊れてしまうかもしれないというようなリスクもありますよね、はい。そして3番目は、一瞬の機会を最大限に利用すること。もうこの人と会うのはもうこれっきりかもしれない、あるいは今、ね、飛行機に乗っている1時間だけかもしれない、あと残り30分だけかもしれない、5分だけかもしれない。その時に私たちは何を語るのか、これはいつも考えておく必要があると思うんですね。よく、流れ星を見たらその星に願いをかけると叶えられるって言いませんか、ね、あれ本当だと思うんですよ私ね。別に願いを聞いてくれるのは星でも何でもないわけですけれども、流れ星がパッと流れるのはどれぐらいの時間ですかね。1秒もないんじゃないですか。あ、スッですから、ね、0. 何秒ぐらいかもしれない。でその瞬間がパッと与えられた時に願い事がパッと言える人っていうのはそのことをいつもいつも考えてる人じゃないですか、はい。でそのことをいつもいつも考えて祈って願っている人はやっぱり成就しますよね、はい。同じように私たちもこの人をどうやったら導けるだろうか、いつもいつも考えて祈るときに神様はですね必ず語るべき言葉をその時の状況に合わせてその人の霊的な状態に合わせて語らせてくださいます。ですから本当に鳥なしの祈りっていうのは大切ですよね。また、来月ですね、この鳥なしの祈りに、ついても、学んでいきたいと思いますし、今度はですね私自身の証これをねどういうふうにして作っていくかっていうことも、学んでいきたいと思います。はい、それではすいませんちょっと時間オーバーしてしまいました、申し訳ありません、お祈りをしてですね、終わりたいと思います。天にいらっしゃいます愛するお父様、今日私たちは、個人伝道について引き続き考えてまいりましたけれども、どこで人間関係を作り始めたらよいのか、また、どのようなことを心がけたらよいのか、そして具体的に、日常の会話を霊的な会話に切り替えていくためにどのようにしたらよいのかということを学んでまいりました。神様、しかしながら私たちが語るべき言葉は聖霊様が私たちに与えてくださる言葉であり、聖霊様ご自身が語ってくださる言葉であることを心から感謝をいたします。どうぞそのような、器として用いられるために私たちはもっともっと祈る必要があります。私たちが愛する人々を永遠の命に導くために私は、何をしたらよいのか、どんな言葉を語りかけたらよいのか、そのことをいつも考え祈ることができるように助け導いてください。そしてその祈りを通して私たちが鳥なしの器として成長していくことができるように、そしてそのような歩みがまた同時にイエス様のご再臨に備える、準備でもあることを感謝いたします。どうぞお一人お一人の毎日の生活がイエス様のご再臨に備える、日々であり、また、取りなす日々でありますように、主が一人一人の毎日の生活をあなたが、共にあって守り導いてくださいますように心よりお願いをいたします。感謝を持って救い主イエスキリストの尊き皆を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。どうもありがとうございました。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。